ちは、社会福祉セミナーです。今月は地域福祉の仕組みづくりというテーマで、東洋大学准教授の加山談さんにお話しいただいています。今日は第2回で、地域福祉の主体とネットワーク、聞き手は河野滝です。加山さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
まずは今回の、ポイント要点からお願いできますか。
はい、この地域福祉の主体っていうんですけど、この主体っていうのはここでは担い手のことを表しておりまして、で前回地域福祉には多様な主体が、つながり合って、支援を展開することが、不可欠だというようなことを強調しましたので、それに沿ってですね、いきたいと思うんですけど、でまず見守りとか支援とかっていうことがですね、今日的な意味が問い直されてますので、そうしたことの必要性と、それをいろんな主体と一緒にやるっていう、いろんな主体大学を一緒にやるということの、必要性や方法について押さえておきたいと思います。それから地域福祉のさまざまな推進主体のうち、とりわけ住民とか、それから社会福祉法人に期待されることといったことを学びたいと思います。でいろんな、職種ですとか、それから専門職だけではなくて、ボランティアも含めて参画していくということになりますので、できることとかやりたいことがみんな違いますから、そこをこ う, うまく調整するコーディネーターの必要性、そしてその概要について、学んでいきたいと思います。
はい、まずは地域における見守りや支援について教えてください。
はい、前回も述べましたように、地域福祉は福祉に直接関わるような行政や専門機関だけで進めるというものではありません。で私たちの暮らしはさまざまな面で構成されていますので、医療、保健、就労、居住、教育など、福祉以外でもですね、多分野との調整というのが不可欠になりますし、何より住民、もしくは住民組織の存在というのが欠かせません。重要なことは、これらがバラバラに提供されてはいけないということになります。でそのためには、連携のための仕組み、いわゆるプラットフォームって言われますけれども、いろんな人たちがこう集まって、話し合ったり、一緒にこう協力し合ったりするような会議体だとか、協議体とか、あるいはその一緒にこう研修会を開くような、そういう出会って連携するための場、というのをプラットフォームと言いますけれども、そういう仕組みとか、でそこでつなぎ役となるコーディネーターの存在が、不可欠だというふうに考えられます。でこの26ページのこの図1を見ますと、分かりやすいんですけど、これは全国社会福祉協議会、いわゆる全社協が示したもので、地域福祉のサービス提供体制の全体像を表しています。で真ん中で線があって、上と下に分かれているんですけれども、平常時と緊急時でこう真ん中でこう区切られているという、そういう図になっています。で下半分はですね、いざ問題が、緊急的な問題が起きた時の、それぞれの専門的サービスというのがですね、行われるということで、セーフティーネットシステムというふうに書かれています。上半分は、差し当たってその逼迫した問題が起きているわけじゃないんだけれども、常にサービスや見守りが必要だということで、通常システムというようになってますけれども、これも図をよく見ますと、左の方に制度専門職っていうのと、右側に非制度、ボランティア、住民っていうところがあります。で制度専門職というのは、いわゆる公的福祉、保健医療の公的なサービス、あるいは専門機関によるサービスということになります。で右側がですね、制度によらない、非制度、あるいはボランティアや住民によるもので、これも3つに分かれてますけども、生活支援サービスというのは、いわゆる軽微な家事援助であったりとか、食事を作って届けるようなそういうサービス、そういう生活支援サービス、だったりとか、それから見守り支援活動というのは、ふれあい地域サロンとかっていったようなですね、そういう、いわゆる小地域ネットワークって言いますけれども、その、ボランティアの方の居住しているエリアの近くで、心配な方を定期的にこう見守って、こう支えたりする。そういうような活動です。で、それ以外に自然発生的なですね、地域の、間から、もう知った間柄でのこの助け合いとか支え合いっていうのは、本人たちも別に福祉だとかボランティアだと思ってないわけですけど、支えられる方に関して言うと、情緒的にもすごく満たされますし、こういう孤立社会の中でですね、そうやって、近所の方だとか友達が支えてくれるっていうのは、とても重要な意味合いがあるということで、ここに挙げられています。 で、こうしてみますとですね、サービス提供の主体とか方法といったものには大別するとフォーマルとインフォーマルという分類の仕方ができるわけなんです。で、フォーマルというのは専門的サービスですので、さっきの図で言うと下半分だったり上の、左側で、行政とかですね、そういう制度に基づく、あるいは専門性を持って活動する専門機関や専門職というのが、フォーマルな、タイプの主体ということになります。で、その反対でインフォーマルというのは、住民同士が自発的に互いを助け合うといったもので、制度によるかよらないかとかっていう基準じゃなくて、誰しもやっぱり知り合いが困ってたら、それが何制度でっていうことも、あるかもしれませんけど、単にその友達だから助けるとか、親だから面倒見るとか、そういうことだと思うんですね。いうことで、自由に住民ができるような、そういうのがインフォーマルっていうことになりますけど、活動の母体としては、町内会、自治会とか NPO、ボランティア団体のような、組織的な、そういう、母体で提供するということもありますし、もうむしろその知人とか、血縁関係、あるいはご近所同士で、自然に支え合う、そうしたこともインフォーマルに含まれます。
から見守り、いわゆる見守りという言葉をよく使いますけれども、このことについてはいかがでしょうか。
最近またこの見守りということの重要性っていうのが問われ直されているといいますか、大事になってきていると思います。で、この見守りという場合にはですね、直接何か働きかけをするということはではなくてですね、近くで暮らしている人などを普段から気にかけておいて、で、何か異変があったという時には、気がついた時にはすぐに行政とか、近くの相談機関、例えば地域包括支援センターであったり社会福祉協議会といったところに知らせて、110番というのはもちろんそうなんですけど、何か異変があった時には知らせるところまで含めて、見守りだと。で、そこから先は支援ということになるわけですので、支援につなげていくということです。で、孤立死、ないしは孤独死とも言いますけども、振り込め詐欺とか虐待とかっていったような、さまざまな、問題が、防ぐ、最悪の結果を迎える前になんとか防ぐために、周囲を普段から気にかけておくということで、ありまして、で、例えば見るべきポイントとしては、近所の方の郵便受けに新聞が、何日分も溜まっている、そしたら中で倒れていらっしゃるんじゃないかとかですね、他にも雨戸が何日も閉まったままだとか、洗濯物が雨の日なのに、あるいはもう何日もずっと同じものが取り込まれてないとか、それから真夏の暑い日なのにコートを着込んで、で、しかも汗をかきながら歩いている方を見たとか、あるいはその誰かのお宅に怪しい人が出入りしている、そういうのを見たとかですね、そういう異変に気がつくっていうのは、専門職や行政職よりもむしろそこで暮らしている人の方が早かったりするわけなんですよね。で、近年周囲から孤立した人の抱える生活問題が非常に深刻になっているんですけれども、認知症で徘徊や失火をする心配のある人や、自宅がゴミ屋敷のような状態のような場合でも、その住んでいるご本人自身がですね、他人に関わってほしくないとか、ほっといてほしいとかっていうようなことが多いというのが実情です。いわゆる支援拒否者っていうふうに言っていいと思うんですけど、支援拒否者って言っても、もうあらゆる民生委員だとか町内会とか行政とか、あらゆる人の介入を拒否するっていうものとか、あるいは、医療や介護のサービスが必要であるにもかかわらず、利用を拒否する場合、の拒否者であったりとか、それからいわゆるセルフネグレクトっていう、明らかに自分の体を害する、健康や生命を害するってことが分かっているにもかかわらず、例えば薬を飲まないとか、医療機関に行かない、性に自宅を保っているとかですね、そういうセルフネグレクトとかっていう、さまざまなそういう拒否者のタイプがあると思うんですけど、何せほっといてほしいっていう、方が増えてますので、そういう意味でこの見守り、そっとですね、そば、そ、あの近くで見守っておくということが、今日においては、重要な意味をなすようになってきているんではないかと思います。で、そういう中で、東京都では、見守りの主体と、方法に関しまして、3つのタイプを示しています。で、1つ目は緩やかな見守りとしまして、これは住民とか民間事業者による見守りのことです。で、民間事業者、いわゆるライフライン事業者って言われるような、ガスとか水道とかの業者、それに加えて、宅配とか郵便屋さん、あるいは新聞配達とかっていったような、事業者の方っていうのは、地域を日頃から巡回をしているわけです。 住民の方も積極的に見守りをするわけでなくても、普段の通勤や通学とか、買い物の、などの用事で地域を歩いているわけですから、いつもとちょっと違うとかっていうことに割と早く気がつきやすいと。そういう積極的な見守りではないんだけれど、住民とか事業者が、普段の生活や、業務の、延長で、異変にちょっと気に留めておくと、で、何かあればすぐに通報する、そういうのを緩やかな見守りと東京都は言っています。で、2つ目はですね、ボランティアの住民による見守りなんですが、やや積極的と言います、ややと言いますか、意図的にこう見守りをする人たちのことで、民生委員、児童委員さんとか、あるいは老人クラブのボランティアの方、住民ボランティアの方が、特定のお宅を訪問するとか、いうようなことが担当による見守りというふうに言われております。で、3つ目は、地域包括支援センターなど専門職っていうのはやっぱり住民とまた見るポイントが違ったりとかっていうこともありますので、専門的見守り、こういうプロがやる見守り、東京都はこの3つの見守りのタイプを示しています。で、どれが優れているとかっていうことではなく、やはりそれぞれ住民も民生委員さんたちも、それから地域包括のような専門職も見るポイントも違えば、できる対応も違いますので、それぞれが協力し合うということで、見守りということをその行政や専門機関や民生委員などに任せきりにするんではないと、いろんな立場の人がいろんな目で見守るということを日頃から意識するということが重要だろうと思います。
地域福祉の主体ということについてなんですが、まず挙げられるのは住んでいる人なんでしょうね。
そうですね。ですので、地域福祉の主役は、そこで暮らしている住民自身だということが、大前提としてよく言われるわけです。で、住民は生活主体とか生存主体などというふうに捉えられていまして、で、地元で安心安全に暮らすための、権利を有するとともに、生活環境をより良いものにするための力や責任を負う、地域福祉の推進主体だということが言えると思います。で、住民同士を結びつけて活動へと駆り立てる原動力となるのは、地元意識とか連帯意識、になります。で、近年はそれが薄れているということが指摘されているわけですけど、誰しも自分や家族、親しい間柄の人であれば身の安全や幸福を望むわけですので、そういう思いを出発点にして、周りの人も自分も幸せでありたいというふうに思うことが、地域を大事にし、仲間意識を育む、原点となるわけです。で、住民が高齢者世帯への見守り、声かけ訪問、配食サービス、買い物や通院などの支援、サロン、ミニデイサービスといった居場所づくりといったことをする、あるいは子ども向けにおもちゃ図書館とか昔の遊びを、教えるとか、それから子育てや学習に関する、問題を抱えた親子を支援するとか、それから日本で暮らしている外国人の方に日本語とか日本文化の教室を開くとか、地域の中での、そういったさまざまなですね、そういうインフォーマルな支えということが行われているわけです。で、母体としてその NPO とかボランティア団体、町内会、自治会、子ども会といった住民組織でも行われますし、個人同士で自然に行われるということも、繰り返しとなりますけれども見られることです。で、そういう住民の活動というのは、支える側、支えられる側という垣根を越えた、情緒的なつながりを生むものでありまして、で、フォーマルの主体とはまた違う強みを持っています。で、そういう活動中に異変を察知したときには、専門機関などに早期に通報もできると。で、行政が公的サービスに責任を持つということは大前提なわけですけど、制度と制度の狭間に落ち込んだ問題とか、今大丈夫だけど将来問題になりそうなことということに関しては、行政も十分機能し得ない、むしろ住民の方が気配りが聞いてですね、うまくできたりということが多々見られるわけです。で、それとまた別にですね、弱い立場に置かれがちな福祉当事者、これは当事者本人やご家族のことですけど、それが孤立しないで支援を受けるためには、当事者主体の活動ということもまた欠かせないものであります。で、例えば家族介護者の会、障害児を持つ親たちの会、で、アルコール依存症の患者本人の会、それから家族を失った遺族の会など、当事者ごとにニーズも様々です。 で、こうした人たちを孤立させないで、組織に、団体とか組織にしていくということを、があるわけですけど、それらは当事者組織とかセルフヘルプグループというふうに呼ばれています。辛い思いをそういう同じ経験をして分かってくれる人同士でこう分かち合いをするっていうことも、大きな励みになりますし、それだけじゃなくて、この当事者組織セルフヘルプグループを作ることで、必要な情報やサービスにつながりやすくなったり、あるいは、数の力で行政に権利要求したりというようなことでも、とても重要なものになります。これも一つの、住民の、主体のですね、活動の、一つのタイプとして、重要だろうというふうに思います。
その他に地域においては社会福祉法人の役割も大きいんですか？
はい、そうですね。で、地域にはですね、医療機関とか社会福祉施設、企業、商店街、学校など、本当に実に多様な社会資源、が存在しているわけです。で、おのおのが、本来の仕事に地域への貢献を付加していくことによって、地域は随分良くなるわけです。で、今言われたこの社会福祉法人は特にですね、今はですね、地域貢献に力を入れなければならないという、そういう社会的要請が大変高まっております。で、社会福祉法がですね、改正の施行がなされたわけですけれども、その中でも、これは最近の、社会援護局長から各都道府県、それから政令指定都市と中核市のそれぞれの首長宛ての通知ですけれど、この社会福祉法の改正の中でですね、主要なことの一つとして、社会福祉法人が地域における公益的な取り組みを行う責務があるということが示されています。で、ちょっとかいつまんで言いますと、他の経営主体では対応困難な福祉サービスの供給を含め、地域におけるさまざまな福祉ニーズを充足するための取り組みに積極的に取り組んでいくこと。それとか、人口構造の高齢化、地域社会の変容などに伴い、福祉サービスが多様化、複雑化している中、社会福祉法人の果たすべき役割というのは、ますます重要になっているんだということが、今回の法改正の中でもかなり大きなポイントになっています。で、そういう背景として、2015年2月に社会保障審議会福祉部会でも、この社会福祉法人改革案が示されて、法人の公益性、非営利性、地域社会の貢献の可視化といったことが必要だというふうにされてきたわけです。で、社会福祉法人はですね、そもそも本来業務としての、その社会福祉サービスの供給自体が、公益的で社会貢献だということも言うこともできるわけですけれど、近年の政策が、前回見ましたように、地域を基盤としてどんどん展開するようになっていることもありますし、今紹介しましたように、地域での問題も非常に変質してきてますので、そういうことに対応する役割、社会福祉法人ならではの特性を生かした地域貢献がより強く求められるようになってきているというわけです。
社会に出ていくっていう動きは以前にもあったんでしょうか？
そうですね。急に出てきた話ではなくて、実はもう1970年代にはすでに施設社会化っていう概念が示されていました。で、これはこの頃、イギリスのコミュニティケア政策ということの影響を強く受けてまして、それまでの日本の戦後の、政策がですね、入所型の施設建設というのを推進していくという、そういう立場から大きくシフトしまして、在宅福祉サービスとか通所型の施設中心に、政策を移行していったというのがこの70年代で、そうすると、生活の場である地域にこの施設を建設する。で、社会生活を維持しながら、で、専門的ケアと、それからボランティアによるサポートをミックスして、地域生活を維持する、ための通所施設だったりするわけですので、そうすると、今までなかった福祉施設が地域の中にどんどん建設されるということで、住民との間で摩擦が起きるようになりました。それが社会問題になりまして、で、施設社会化っていうのは、その前後に言われたことですけども、地域に福祉施設があることのメリットをもう少し具体化していこうと。で、施設にとっても住民にとっても双方にお互いが互恵的って言いますか、双方にメリットがあるというようなことにしていこうということで、例えばその社会福祉施設で持っている介護技術、そういうノウハウを地域の方々に、伝えていこうとか、それから社会施設で持っている交流室を地域の団体にも開放しようとか、そういったことが言われるようになりました。で、今日の地域貢献でも、例えば施設内でのこのサロンの開催、それから、生涯学習の教室の開催、で、生活困窮者のための、相談支援とか就労支援、 まあ、いわゆる中間的就労っていう、フルタイムではないんだけども、その例えば引きこもりの方が無理のない、拘束で働けるような、そういう就労機会の提供とかですね、まあ、そしてさまざまな社会参加活動、利用料負担軽減といったような、いろんなことが提供されていると。で、単独の法人でそれやろうと思うと、なかなか難しい、地域貢献も大変だったりしますけれども、まあ、あちこちでですね、もう県内、都道府県単位でもう何百っていう法人が、加盟して、大きなネットワーク力で、基金を作ったり、相談員を雇ったりして、その制度の狭間の問題に法人として解決していこう、まあ、そういう動きも全国で見られるようになってきました。福祉施設にはそうでなくても、災害時の備蓄を置いたり、福祉避難所としての役割ということもあるわけですけど、まあ、普段から、まあ、地域の状況を見ながらですね、各施設、各法人が創意工夫していくということが、重要になってきているというわけです。
最後に連携のためのコーディネーターの必要性について教えてください。
はい。見てきましたように、地域福祉を進めていくためには多様な主体の参画と連携が必要です。で、これらの主体というのはそれぞれ、いずれもですね、良い地域にしていきたいという点では一致するわけですけれど、実際には各々の利害も違えば、基盤とする理論や制度も違いますし、できることも違うわけです。で、いかにしてそれらを共通目標、あるいは共通言語をその間で作っていって、で、プラットフォームを、構築していくかということが重要でありまして、で、そのために間に入って、こう、潤滑油のような役割を果たすコーディネーターというのが不可欠なわけです。で、そういう役割を担う、存在として、社会福祉協議会、社協などに配置されている専門職として、地域福祉コーディネーター、あるいはコミュニティソーシャルワーカー、について簡単に触れて終わりたいと思います。地域福祉コーディネーターというのは、問題を抱えた個人や世帯、大抵孤立、地域から孤立してますので、そういう、方をですね、見つけ出して、地域のフォーマル、インフォーマルな主体と協力し合って、その問題を解決する、つまり個別支援をするということから、地域で問題解決の仕組み作りもする、いわゆる地域支援、個別支援から地域支援までを担うということで言われております。で、例えば引きこもりの青年の存在に、気づいたときに、まあ、本人の心情を大事にしながらですけれど、地元の商店街に働きかけて、空き店舗を使った居場所作りに協力してもらったり、商店の実際のお店で、その中間的就労というの無理のない就労の機会を与えていただいたりということがあります。で、また親たちも大変孤立して苦労してますので、その親たちの当事者組織を、作って支援するといったこともあります。ですので、まあ、きっかけはその、まあ、引きこもりであれ、ゴミ屋敷であれ、きっかけは A さん、一人の個別支援なんですけど、類似の状況の B さん、C さん、D さんもいるはずだろうということで、そういう方にも対応できるような、まあ、問題解決の仕組みとかルール作りをしていくということが、までが、この地域志向コーディネーター、もしくはコミュニティソーシャルワーカーの役割になります。
個別支援から地域支援までということになりますと、柔軟性というのが、
そうですね。
求め
はい。
られます
ね、
ね。
既存のやり方とか、それから制度の枠にはまるかどうかっていう、そういう狭い視点だけだと、対応できないと思います。
これから活躍度がますます増しそうな役割ですね。
そうですね。はい。
今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
地域福祉の仕組み作り第2回、地域福祉の主体とネットワーク。お話は東洋大学准教授の加山蘭さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。